2ページから5ページにわたって。3、一般質問。各議員の顔写真と二次元コードがあります。二次元コードはホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。なお、議長及び監査委員はその職務の性質上、一般質問を行っていません。瀬信弘、公明党。障害者の移動支援、拡充後の状況と今後の課題は。質問。令和6年度より障害者の移動支援が拡充され、通学やサービス事業所への通所を目的とした利用も可能となりましたが、全体の利用状況と通学や通所を目的に移動支援を利用した人数をお示しください。利用を希望しても、ヘルパーが手配できないために利用できなかったという話も聞きますが、市はこの状況をどのように考えますか？せっかく拡充した制度をより多くの方に使っていただくため、今後の対応をしっかり考えていただくことを求めます。答え。移動支援の実利用者数は、4月が216人で、前年同月比5人増。5月が206人で、前年同月比5人減でした。通学や通所を目的とした実利用者数は把握できていません。ヘルパー不足により手配ができないケースがあるということは市でも把握しており、ヘルパーの絶対数が不足していることが根本の原因であると考えています。また、利用者の方が希望される時間帯が通学等の時間に集中してしまうということもあり、マッチングの課題もあると思われます。一般質問項目。1、超高齢社会を支える取り組みについて。2、障害者支援の取り組みについて。3、立川市市民会館について。遠山太郎。立川自民党安心会。中学校の暑さ対策、涼しい制服を検討すべき。質問。中学校の夏の制服について、最近ではハーフパンツやポロシャツといったカジュアルスタイルのクール制服の導入が各地で広がっています。導入した学校の生徒からは涼しいとの声が上がっているようです。正規の夏服とは別に準制服と位置づけ、男女で違いのないジェンダーレスであることも意識されています。熱中症ゼロに向けた学校での対策の一つとして、ポロシャツ、ハーフパンツのクール制服を検討すべきと考えますが、見解を伺います。答え。各学校では国の示す学校における熱中症対策ガイドライン等に基づいて、児童生徒への熱中症予防に関する指導等に取り組んでいます。夏の暑い時期の服装については、市内の全中学校で通気性の良いポロシャツの着用を認めています。また、中学校における服装は統一した規定等は設定しておりません。基本的には各学校において、標準服についてその時期の気温や湿度、天候に合わせ学校生活に適した過ごしやすい服装を設定しています。一般質問項目。1、大規模地震への対応について。2、熱中症ゼロへ向けた暑さ対策について。3、砂川学習館地域コミュニティ機能複合施設建て替え工事について。渡辺忠司、立憲ネット緑立川。社会教育機関の移管、期待できる効果や事業展開は。質問。今年7月、市長から教育委員会へ社会教育機関等に関する事務の管理執行について意見を求める文書が示され、立川市教育委員会定例会で回答内容の協議と議決がなされました。社会教育機関である図書館と 障害学習推進センター管轄の事業が市長部局へ移管することで、どのような効果が期待できますか？地域社会の課題解決への貢献、新たな価値を創出する仕組み、地域の拠点としての活用の可能性について、どのように考えているかお示しください。答え、現在、第5次長期総合計画の策定を進めており、今後の10年間を見据えた未来ビジョン実現に向けて組織の再構築を検討しています。図書館をはじめとする市の公共施設は特に多くの方が訪れ、交流や情報の発信拠点としてさらなる施策展開が期待できます。地域の拠点としてにぎわいや子育て、福祉等の他事業と連携することで、多様化、複雑化した行政課題に迅速に取り組むことが可能となり、市民サービスの向上につながると考えています。一般質問項目。丸1、社会教育機関等に関する事務の管理執行について。丸2、鳥獣害対策について。阿部美沙、立憲ネット緑立川。HPV ワクチンの男子接種、女性を行わないように求める。質問。HPV ワクチンの男子接種は、費用対効果が非常に低いという理由で、国が定期接種にすることを見送りましたが、都は男子への接種助成を始めました。用語説明。HPV ワクチン。人。パピローマウイルス HPV には200種類以上のタイプがあり、そのうち少なくとも15種類のタイプが子宮頸がんの原因となることが分かっている。現在日本において対象年齢の女性が公費で受けられる HPV ワクチンは3種類あり、サーバリックスとガーダシルは子宮頸がんの原因の 50% から 70% を占める2種類の HPV、シルガード9、9は数字の9、は子宮頸がんの原因の 80% から 90% を占める7種類の HPV の感染を予防することができる。男性への接種が承認されているのはガーダシルのみ。用語説明終わり。男子に許可されたガーダシルは、男性から女性への感染防止を図る間接的効果は立証されていません。効果に上がっている肛門がんは極めて稀ながんであり、副反応の可能性が高いワクチンを打つことは、リスクと効果のバランスが最悪です。男子への接種助成は本市としては行わないように求めます。答え。HPV ワクチンの安全性については、国が今後も新たなエビデンスを収集しつつ、評価していくとのことですが、HPV ワクチン男子接種補助事業については、都が令和6年度から開始したため、庁内において検討を進めてきました。引き続き、国内の科学的知見を見定める必要があることや、対象者が限定的であると想定されることなどから、現在は国の動向を注視するとともに、先行実施している近隣他市の状況等を確認しているところです。一般質問項目。1、GLP 昭島プロジェクトのデータセンターによる影響。2、人工芝のマイクロプラスチックや、すべて大文字 PFAS、PFAS 問題。3、HPV ワクチンの副反応は。4、老人クラブについて。5、公害、公は香り。化学物質過敏症について。永本京子、日本共産党。横田基地配備のオスプレイ、日常的な飛行への対応は。質問。オスプレイは1992年の開発段階以来、屋久島沖の墜落事故を含め、世界各地で計65人が死亡しています。 そして横田基地には2018年に5機配備され、2021年には1機配備されましたが、屋久島沖で1機墜落し、現在は5機が常駐しています。日常的に夜の10時まで基地周辺を飛び回っているとの情報が市民から寄せられています。常に死の危険と隣り合わせであるオスプレイが常に上空を飛んでいることに対して、市はどのような対応をしていますか。答え、屋久島沖の事故を受け、基地周辺の住民は不安をさらに募らせているものと認識しています。そのためこれまで都と周辺市長連絡協議会では、在日米軍横田基地司令官と防衛大臣宛てに、安全性が確認されるまでの飛行停止措置や原因究明、再発防止を図ることを要請してきました。またオスプレイの運用停止措置の解除や飛行再開の際などにも、安全対策や再発防止策の徹底、事故の経緯や原因を明らかにすることなどを改めて要請してきました。一般質問項目、1、図書館について、2、子どもの貧困対策について、3、基地対策等について。伊藤幸秀、公明党。放課後等デイサービス、スムーズに利用できる対策を。質問、知的障害のある児童の保護者から、放課後等デイサービスに通わせたくてもなかなか受け入れてもらえないと相談がありました。放課後等デイサービスは民間事業者によって運営されていますが、利用希望者がスムーズに利用できるような仕組みや受け入れ体制が必要です。空き状況等がインターネットで確認できるような仕組み作りや、利用希望者が気軽に相談できるような窓口の開設を検討していただきたいと考えますが、市の見解を伺います。答え、放課後等デイサービス事業所は市内23カ所で定員235人ですが、待機の児童は複数施設への申し込み者を含めて延べ325人となっています。市民のニーズに応えきれていない状況があり、何か可視化できる情報が提供できれば良いと考えています。空き状況を把握するためにはシステムの導入や電話での聞き取りなどが想定されますが、運営する事業者の負担も考慮しながら、市民の切実な声に対してどういったことができるのか検討していきます。一般質問項目、1、選挙事務について、2、清掃事業について、3、障害児放課後デイについて、4、お悔やみコーナーについて、5、学校教育の課題について。